コリントの第一の手紙の今日も先週に続きまして、13章の7節をご一緒にお読みしたいと思います。新約聖書のコリントの第一の手紙13章の7節をご一緒にお読みをさせていただきましょう。一箇節だけですので、ご一緒にお読みをさせていただきたいと思います。どうぞ。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。私たちはこうしてこの愛について学んでいるわけですけれども、私たちがこの、今日は8節に移るかななんて思って来られた方があるかもしれませんが、今日はですね、もう一度この7節、からお話をしたいと思っております。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。天の神様、一週間旅路を終えました。あなたの愛の訓練の場に使わされて、もう一度あなたの身元に帰ってまいりました。主よ、どうぞ私たちを船がドック入りするようにあなたの身元に集まる。そしてもう一度心が整えられて船出することができるように、豊かな憐れみと助けを与え、今日もまたもう一度真理を深く心に悟らせてください。そして新しい船出に備えて、イエス様あなたの恵みに満ち、またあなたが与えてくださるその愛を心に十分にいただいて、今週の新しい旅路にスタートさせてください。御言葉は私たちに真理を教えてくださいます。また愛の力を注いでくださいます。聖霊によってあなた方の心のうちに神の愛が注がれると約束をくださいました。信じて今日も立ち上がらせてください。この時を主の恩典に委ねます。癒しよろかなものを助け、また全ての兄弟姉妹たち、お一人一人に聖霊の豊かな愛の注ぎ与えてくださることを一つのお願いをいたします。御業が豊かに魂の骨格になされますように、尊いイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日も、愛の訓練のパート2ですが、先週愛の訓練についてお話をしまして、本当は8節に行こうかなって気持ちもあったんですが、まだお話ししておきたいことがありますので、今日もう一回だけこの愛の訓練についてお話をさせていただきたいと思うんです。愛の訓練をコツコツと信仰によって自分に当てはめていくならば、必ず成長する、ね。そして知らず知らずのうちに、自分の内側に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自生、これはガラテヤの御書に記されている御霊の実なんですがね、今いくつ言ったかご存知ですか？指で数えてみなかったかもしれませんが、これ9つ10ほどあったわけですね。実ってくるということに、自分の内側に実ってきているということにだんだん気づくようになります、ね。果物をお作りになっているところの果樹園のですね、方なんかはなってきたのにいちいちいちいち押さないと思うんですよ。桃なんか作ってるところの農夫の方がなってきた桃をいつもどれぐらい硬いかなんてこうやってたらどうですか？熟してくる頃にブヨブヨになりますね。ですから触らないでそっとしておくことが大事なんですけれども、しかし愛の訓練をコツコツやってますと、やがて、自分の内側にこういうものが実ってきているなということが気づかれるようになってまいります。で、人格的訓練は、ある程度時間がかかるということは事実ですね。しかし必ず成長してくる、ま、しかし時間がかかる時間がかかるって言いながらいつまでも時間ばかりかかってて何も見ようとかないと困りますけどもね。で、今日もこの愛の訓練についてお話をしておきたいんですが、前回少し時間が足りなくてお話できなかったところをもう少しお話ししておきたいと思います。で、クリスチャンはよくその場では感動する、ね、感動することと実際に訓練することとは別なんです、ね、涙を流して喜ぶ、ね、感動する、しかしそれはまだ訓練してないわけですよ。メロドラマで涙を流してもね、後の生活じゃ夫婦喧嘩やってるってこともいっぱいありますからね。 私たちはこの場で感動してもすぐ忘れてしまって、そしてまた前と同じ生活をやってしまう。でこれは見ろってこない訓練ではありません。愛によって働く信仰の原理を自分に適用しなければ訓練にならないわけです。よく愛という言葉にね、感動してしまいます。日本人が好きな言葉の一つが愛、ね、英語ではラブかもしれませんけどね。あるいは聖書の言葉だけ聞いて、その言葉に疑問を持ったり言葉につまずいてしまうという人も結構多いわけです。どうぞ聖書の言葉を感動だけで終わらせないでいただきたい。自分でやってみて感動するのはいいですよ。これはね、聞いただけで感動する、これも悪くはないんですけれども、それで終わらせないでいただきたい。また理解するだけで終わらせないで、ああそうかと思うだけで終わらさないようにしていただきたいわけです。信じて自分に当てはめる、これは大事なことですが、自分に当てはめるともう一つ危険があります。え、これはダメだこう思う人も出てくるわけで、私にはとてもできないと言って捨ててしまう人もいるわけです。え、これも訓練になりません。イエス様はヨハネの福音書の7章の17節で、誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かると言いました。こうして聖書に書いてあることを神様の御心を行おうとして行うならば、これは神様の教えであるということが分かってくる。愛についてもこれは同じことなんですね。感動していてもこの書かれてある言葉の意味は分かりません。知識で知って理解していても書かれてある言葉を悟ってはいないんです。まあ、理解してるんだから悟ってんじゃないのというかもしれませんけれども、例えば皆さんはお砂糖を知ってますね。どんな味するんですか？甘いでしょ？子供、砂糖を舐めたことのない子供に、この白いつぶつぶはね、舐めると甘いんだ。じゃあ皆さん、この子供は砂糖を知りましたか？全然知らないんです。それよりも指先につけて舐めさせると甘いとは何かと分かるでしょ、ね、まあ私中学生たち言ってるんですよ、英語習うって難しくない、優しいんだよ、ね、英語を日本語にして考えるからできないんだよ、ね、英語をそのまんまこう、ね、デスクだったらデスクは机とはこれってこう三段こうやるからいけないんで、デスクとはこれ、ね、後で机ってつければいいんだって。そうです、お砂糖とは甘い、甘いとはこれだ、三段論法でやるからダメなの。聖書もそうなんです。神様のくださるものは何か、感動して理解してるだけでまだ何も分かってない、ね、覚えているだけではまだ何一つ分かっていない。自分で信じて自分で舐めて、だからイエス様こうおっしゃったでしょ、私を食べるものは私を飲むものはって言ったでしょ、私を考えるものは私を理解するものはね、おっしゃらなかったんです、ね、自分に当てはめて体験して訓練することによってこの真理を味わうことができる、本当の意味がわかるんです、ね、ですから聖書の真理は考えに考え抜いてわかるものではありませんし、議論に議論を重ねても何にもわからないんです、ね、信じてその道を自分で歩いてみて体験して自分で味わってみて、その真意で本当の素晴らしさというのがわかってくる。ですからイエス様は真理を教えられただけじゃなくて、自分でその行って歩いてみてて見せて私たちにお示しになったわけですね。ヘブル人の手紙の5章の7節から9節にこう書いてありますよ。キリストは人としてこの世におられた時に自分を死から救うことのできる方に向かって大声で大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げて、それでその経験のゆえに聞き入れられたと書いてあります。キリストは御子であられたのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して、とこしえの命を与えることができた、ね。ペトロはこう言いました。ペトロの第一の手紙の2章の21節で、あなた方が召されたのは、実にそのため、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにあなた方に模範を残された。皆さんはこういう聖書の言葉を聞くと不思議に思われないでしょうか。私は不思議に思うんです。 キリストには苦しみによって訓練されなきゃいけないような何か不従順な性質があったんでしょうか。イエス様はお父さんやお母さんから教えてもらわなければダメなような子供だったんでしょうか。ね、イエス様を大声で叫びと涙を持って祈らなきゃ身につかないような不経験なお方だったんでしょうか。ね、何かイエス様は不経験なものを持っていたんでしょうか。イエス様は取り除かなきゃならないような高慢を持っておられたんでしょうか。キリストの愛は小さくて弱くて、マリア・ヨセフによって訓練されてやっと成長した、ような、そういうような愛だったんでしょうか。聖書を見ると、彼は生まれる時から聖霊に満ちておられた。神の愛を受けて成長しておられた。ね、彼は生まれたお方ではありませんよ。彼は永遠に神の神であるお方ですよ。彼は全く完全な神なんです。それなのになぜ彼は従順な訓練を受けたんでしょうか。彼はなぜ苦しみと大きな叫び声を上げて神に祈ったんでしょうか。彼はイエス様に従順を学ぶための何か必要なものがあったんでしょうか。イエス様は経験を身につけるために何か訓練を受けなきゃならないようなものがあったんでしょうか。そんなものはなかった。イエス様は最初から従順なお方なんです。イエス様は最初から経験のお方、イエス様は最初から愛に満ちてお方ですから、少しも訓練を受ける必要なんか全然ない、全くないんです。それなのになぜキリストはそんな苦しみの訓練を受けたんだろうか。皆さん、聖書を読むときはお読みなさいっていうときは読むだけじゃないんですよ。考えながら読んでいただきたい。聖霊が教えられながら読んでいただきたい。その目的はただ一つだけです。ペトロはこう言いましたね。それはキリストの足跡に私たちが従っていくために模範を残す。今年の夏、私たちはバイブルキャンプに行きました。帰り道、バスは通ってたんですが、バスを通らない道を帰ってきたんですね。この山の斜面を開いて作ったこの山道を下ってきました。30、40分か1時間近くですけどね。懐かしく思い出すでしょ。ね、一旦歩いた方は。思い出したたい方は待って行けばよろしいですけど、ね、その時に私はこう思ったんですよ。皆さん、みんないろいろどんな思いで歩いたか知りません。私はこう思った、ね、山の斜面ですから細い道ですよ、ね、昔初めてこの道を切り開いた人は大変だっただろうなと思ったんです。私だったらこの道つけりゃ近道だって分かってても、自分でシャベルやらツルハシやら持っててその道つけますか。皆さん、細い道でもね、人がつけてくれた道歩くのは楽ですよ。それは石があるとかなんとか滑るぞなんて言いますけども、ね、今日は3メートル進んだなんて言いながらですね、この山の斜面削っていって道つけるって大変でしょ、ね、もし私たちの前に愛の道とか経験の道とか信仰の道とか祈りの道とかっていうのが一本も切り開かれていなかったら、皆さんどうやってそれを見つけることができますか。たとえ見つけても自分でツルハシとシャベルでやってみようって気持ちになりますか。おそらく誰も見つけることができないです。ですからイエス様はやがて起きてくるところのクリスチャンたち、私たちのために私たちを道なき道に連れていくんじゃなくて、ご自分の足でちゃんと踏み固めてね、ご自分で愛の訓練を受けて成長して いけるような道、この道を通っていけばちゃんとここに行けるんですよという道をよくご自分で踏み固めて、ね、私はね、山に登るのも若い頃は、今も若いですけども好きだったですよね。道が分からなくなる。山には人間だけじゃないですけど、獣もいますからね、イノシシとか、まあ、ライオンはいるかどうか知りません、クマとかですね。でクマが踏み固めてる道もあるんです。でそっち行っちゃうと、クマに出会いますからね、困ったことになりますよ。人間の方は、人間の道か、クマの道、獣の道かっていうのを調べるためにはね、どうしたらいいかって分かり、すぐ分かります。クマはガム噛みますか。噛まないでしょ。だからしばらく行っててね、ガムを噛んだ皮とかね、 まあ、ビニール袋とかね、あ、ジュース、最近はジュースの缶なんか捨ててあるかもしれませんけどもね、ガムとかなんか捨ててあればそれは獣の道じゃない。熊がガム噛んだなんてね、聞いたことないですからね。しばらく10分か20分も歩いてもね、ガムの1個も落ちてないとこれは危険かもしれないと思って元に帰ってくるんです。で、あとのろしあげるとかねそれだけですがね、のろしあげませんけど、誰かが歩いてくれている、踏み固めてくれている道ね、それは私たちが歩きやすいですね。ですからイエス様はその道をついてつけてくれだった。そしてこの道を歩いてくれば必ず私のところに到達しますよ、これを示してくださった。イエス様は大工の家で何をしてたんでしょうか。ルカの福音書の2章の51節見ますと、両親に仕えておられたと書いてありますよ。二親に仕えておられたと書いてある。彼学んでいたんですよ。イエス様は訓練を受けておられた。完全な神であるお方が不完全な親に仕えているね、なんとも滑稽じゃありませんか。なぜそんなことしたんでしょうか。彼は従順を学び経験の修行をされたんでしょうか。イエス様ご自身にそれが必要だったからじゃないんです。私たちに必要だったからなんです、ね、いかにして私たちが知恵に満ち、恵みに満ち、愛に成長していくことができる、そういうような道がどこにあるのかということを私たちにはっきりと示したかったんですね。ですから皆さん、皆さんが今置かれている場所について、ね、私たちはそこから愛の道がつながっているということを覚えたいですね。これを分かると自分が置かれているところにあまり文句とか言わなくなりますね。パウロがピリピのクリスチャンに言いましたよ。ピリピの手紙の2章の14節で、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいと命じました。愛の訓練って聞くとなんかその花園でやるような気がするでしょ。愛の訓練って言うとそうですよね。愛の訓トレーニングオブラブなんて書いてあると花園とかすごいこのいい環境でやると思いませんか。さあ皆さんね、今日から愛の訓練しましょう。さあその実態は一体どういうものでしょうか。神様の愛の訓練はどうですか。花園でね、空気の調節もちゃんとできてね、そしてトレーニングしてくれる人はみんなもう洗練された人で、嫌味は一つも言わず、ね、かゆいところに手が届く、みんなそういう人たちがいてやってくれるんでしょうか。これから挙げてみましょう。どういう場所で愛の訓練始まるか。第一、いつまでも果てしなく続く苦痛の生活、これが愛の訓練です。やだと思いませんか。いつまでも果てしなく続く苦労の、ね、第2番目、つまらない社会やつまらない環境、つまらない職場の中で働く、これが愛の訓練。こういうところで愛の訓練が行われる。うちだなんて思う人がいるかもしれませんよね。どうでしょう。そこは皆さん素晴らしいところです。第3番目、皆さんの周りにはさもしい心を持っている人がいるかもしれない、ね、人をイライラさせる、私もその一人かもしれませんがね、とにかく人をイライラさせる人がたくさんいる、そういう人たちと一緒に働いたり生活する、そこが愛の訓練の場所なんです、ね、あるあると思いませんか。あの人なんて他の人が聞くと、あの人ってこっちのこと思ってるかも分かりませんよね、あるいはいくら祈っても祈ってもなかなかことが片付いていかない、ね、こういうのも愛の訓練。苦しみがいつまで続くのだろうかと思う、ね、悩みはいつまでずっと続くんだろうかと思うんです。そういうところで愛の訓練行われるって言うんです。トレーニング、岩登りのトレーニングってありますね。あれ平らなところで意味がないでしょ。トレーニングになるんですね。広場で山登りのトレーニングでどうともできないでしょ、ね、子供たち教えてくれました。先生ね、テレビなんかで山登りやってるとかあれ嘘なんだよなって教えてくれ、本当は平らなとこ這いつくばってんだっていう話を聞いてね、そうかってね、本当かどうか知らないですよ、私見たことないですからね。でもそうかもしれません ね、 ね、これが愛の訓練ですかと言われる方があるかもしれないんです。しかしそれが愛の訓練ですよ。私たちはどこが特別そうなね、素晴らしく整ったところでトレーニングが行われているんじゃなくて、イエス様はね、皆様方を この愛の訓練場に連れて帰ったり、ね、皆さんが心の中に、あ、これだと皆さん心の中に思いましたか？思ったら皆さんは素晴らしいんですよ。そこが愛の訓練の場所ですから。いや、うちはやっぱり花園ななんて思ってる方あれば、もっと別のとこ行った方がわかりませんね。ところで皆さんはそこから逃げ出したくなりませんか、ね、できたらどっか別のところ行きたい。逃げ出したらこれは自己逃避ですから、成長することができない、ね、だからいつもミルクばっかり飲んでるわけです。こういう中で神様は私たちに愛の訓練を行う、忍耐の訓練、謙遜の訓練、寛容の訓練、献身的な生活の訓練、これ全部実際の生活の中で行われるわけです。創世記の一章の二節を見ますと、地は形なく何もなかったと書いてありますよ。私はここを読みますときね、クリスチャンの人格もここだなと思います。はっきりしたこの信仰による人格形成、人格の確立というのがなされていない人が多いんです。聞いてみると、確かにイエス様を信じています、ね、イエス様は心の内側に宿していると言うし、永遠の命も持っていると言うし、信仰も持っているという、これは事実なんです。地は形なく何もなかったと書いてありますけど、材料がなかったわけじゃない、整っていなかったんです。秩序正しくもやもやっとした状態。皆さん、自分の心の中が全部スパーッと整っていますか？皆さんのお家に整理ダンスってのありますか？整理ダンスってのは言葉の通り整理するためあるんでしょ？整理ダンスが時々ゴミ切れダンスになってますね。一番目は何のゴミ、二番目は何の、それでも整理していればまだ整理ダンスですよ。ね、いや全部ね、あれ全部上か下までそこ抜いちゃってね、上から入れると全部詰まるようなところたくさん入るでしょうね。つまらないこと考えてんじゃないですけども、ね、いやどうでしょうか皆さん、私たちもその心の中あんまり整理してない、いつもモヤモヤモヤモヤした状態じゃないでしょうか。はっきりと自分の人格の中で形が作られていっていない、確立していないということが多いんです。ね、これでもね、これから訓練する必要がありますね。そういう方は、ね、愛の訓練をすることは、ね、教えられているかもしれません。だけど教えられているということと訓練しているということは別なことですよ、ね、自分に当てはめて自己訓練しなきゃならない。この信仰による訓練とか人格的な訓練というのは全て自己訓練です。自分で自分がそう当てはめない限りダメなんです、ね、他人が自分の人格を訓練することはできないわけなんです。今日も子供たちに言いましたね、神様も先生もみんなの代わりに代わってあげられないこといくつもあるんだって、ね、ご飯も食べ代わりに、ね、食べてあげられないし、おやつは食べてあげられるかもしれませんけどね、しかしあそんな、ね、勉強も代わりにしてあげられない、罪の終わりも代わりにしてあげられない、ね、あともいろいろたくさんあるでしょ。自己訓練も同じなんです。じゃあお父さんが君の代わりにな、お前の代わりに訓練受けとくかな、なんてよくいかないんですよ、ね、それができるんなら世界で一人だけ自己訓練しててね、訓練受けといて、後の人はみんなのほほんとして、みんな自分のものになるんでしょ。そういうことできない、ね、他の人はそういう場を作るとかそういう方法を教えることができても、それを自分に当てはめて自分でやるしか方法がないんです。私はクリスチャンが実際に成長していかない最大の原因はここにあると思う。本を読めば読みっぱなし、ね、話を聞けば聞きっぱなし、全てを忘れてしまう、一個を自分に当てはめようとしない、当てはめて生活しようとしないんです。ヤコブも私と考え同じ考えを持ってたようですね。ちょっと読んでみましょうか。ヤコブの手紙の1章の22節から25節、これ読むとね、慰めを受けますね。変な慰めですけど、ヤコブの手紙の1章の22から25まで、ちょっとご一緒に読んでみましょうか。ヤコブの手紙の1章の22から25まで、どうぞ。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。ヤコブはここでちゃんと自己訓練、愛の訓練するように、自分に当てはめてするようにと教えているんです。なぜヤコブはこんなこと書かなきゃいけなかったんでしょうか。それは初代のクリスチャンの中にも神様の言葉を聞きっぱなしにするクリスチャンがいたんですね。だから慰められるって言ったんですよ。人間は少しも変わっていない。私たちは自分で自分に対して愛の訓練をしない限り、いつまでも自分の内側をモヤモヤ状態にしておかなきゃならないんです、ね、誰かでは私の代わりにやってくれないんです。自分で自分の心に当てはめ、生活に当てはめる以外にないんです。ですから私は子供たちにも大人の人にも少し厳しく聞こえるかもしれませんけれども、愛の訓練するように呼び水を与えているわけですね。けれども結局は自分で自分に当てはめてやる以外に何の効果も出てこない。ですからどうぞ自発的に喜んで勤しんでいただきたいと思うんですね。イエス様が皆さんの心の中に手を入れます、ね、そして皆さんの魂を練り始めますよ。伸ばしたりね、引っ張ったり丸めたりされるでしょう。そういう時に私たちはね、その手を張り抜けないようにしたい。イエス様はこの旧約聖書を見ますとね、イザヤ書なんか見ますと陶器師のようであると書いてありますね。粘土でこねますよ、ね、そしてこねて形作りますでしょ。失敗するとどうするんですか。またこうしてくにゃくにゃにして、またこう始めますね。皆さんの心の魂もそうですよ。いや、いろいろこうやってるけどね、こっちが硬かったりしてへこっとへこむでしょ。それでまたくにゃくにゃんとされちまうんです。もう私はこれでいいなって思っててね、それでも神様もちゃんとやりたい。神様の御手の中で練って形作られていく。しかし私たちにとるとそれが嫌で嫌でしょうがないことがあるんですよ、ね、痛みを覚えることがあるかもしれない。感情を損ねることがあるかもしれない。しかし、ね、神様が練って作られる人格というのは必ず美しく堅固になってきます。時間かかりますよ。結果はすぐになかなか現れてこないかもしれない。しかしイエス様が練られるところの人格というのは神様がなさいますからね、失敗ないんです。パウロはガラティアのクリスチャンたちに対して、最初はガラティアのクリスチャンは立派そうにできてたんです。ね、この壺で言えばそこの方がきれいにできてた。ところが途中からですね、この偽りの教師たちの教えに傾いていってしまったために、変な風になってしまったガラティアのクリスチャンたちが。そこでパウロはガラティアの4章の19節で、ね、こう言いました。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています、とこう言ったんですね。パウロは彼らが自ら愛の訓練をしないで偽りの教師たちに従ったために、最初イエス様の人格が作られ始めたにもかかわらず途中から壊されてしまいましたので、もう一度最初から産むところから始めると言ったんです。人の人格のうちにキリストの人格をこの作り上げていくというのはもちろん聖霊の働きですけれども、そばにいて助産婦役をする人って、ね、いるわけですね。パウロはそれで、まあ、それがまあ非常にエネルギーを費やすんです、霊的。皆さんね、人間の人格を作るほど疲れるものはないんですよ。子供さんがまっすぐに育つってなかなか難しいでしょ。あの杉の木を育てて見てごらんなさい。あれもうちょっとちょっとこうやって枝を振り落としますよ、ね、あれだと節がバーッと大きくなりますからね。だからお子さんだって枝打ちしてポンポンポンポンやってりゃいいのかどうか知りませんけども、人間の人格はね、まっすぐ神様が育つってのは難しいんです。だから悩むんですよ。パウロは何度でも失敗すれば何度でも産むところから始める、ね、書いた。 ジョン・ウェスレーのお母さんにスザンヌ・ウェスレーって方いらっしゃいましてね、でお子さんが十何人かいたんです。十何人かですね。そしてこのお母さんがね、あずこもう子供にしょっちゅう、これ意外とこのお母さんはね、子供に厳しかった。まあ、こういうことばっかり言ってたかどうか知りませんけどね。それもうお父さんがやってきましてね、もういい加減にしたらどうだって言う。それお母さんこういうの、この子ね、19回って分かんなかったら私は20回言いますなんてね。耳にタコができ、これじゃあ参っちまいますね、子供もね。とにかくちゃんと分かるまで言うって言うんですよ。普通のお母さんならいい加減やっちゃ嫌になるでしょ。もう勝手にしなさいなんてって言ったことないですかね。もうみんな分かっなんて言って、もうあっちの子に払っちゃうんですよね。だから、このウェスレーのお母さんはね、そう言わなかった。あんた私の子供だから、言うこと聞くまでちゃんと言うって言うんですよ。19回って分かんなかったら20回、20回目言わなかったら分かんなかったらどうするんだろうかなんてね。根気がいる仕事ですよ。疲れると思いますよ。一人二人ならまだいいですよ。十何年、疲れますね。一週間にね、毎日一人ずつ、特に一人ずつ呼んでやったって言うんですね。もう一度に来たらお母さん疲れますからね。一人ずつ10分やったって十何人いれば大変な時間になりますでしょ。もうこっちがもうグロッキーになりますから。一人ずつ、ね。一晩一晩とかね。ちゃんと言った、教えた。そういう素晴らしい人間ができていったわけですよ。人間の内側にキリストの人格を築き上げていこう、素晴らしい人格を築き上げていこうというのは、本当に大変なエネルギーを要するものなんです。ね。あのクリスチャンはどうです？教会に出席してるっていうことだけじゃダメですよ。人格は、イエス様の人格は自分の内側にちゃんと築き上げられていく。そのためには、最大のエネルギーをつぎ込まなきゃならない。皆さんの身の上に起きてくる様々な試練、ね、こういうものを愛の訓練として信仰によって受け止めていただきたいんです。その一つ一つが私たちを、私たちの人格をより成長させていくんです。ね、こういうの来ない方がいいな、愛の来ない方がいいなって思わないで、もう来たものはね、神様何でもかんでも神様の恵みとしていただき、ね、愛の訓練として受けさせていただきたいんですね。私たちの生涯においては困難とか障害というのは必ず起きてくるんです。何もない生活なんてのはないわけですから、その時にはどうぞ避けて通らないでいただきたい、神様に近づいていただきたいんです。それが愛の訓練ですね。ゲーテという人がこう言いました、ね、才能は孤独の中で作られる、ね、才能のない人よく聞いてください。才能は孤独の中で作られる、ね、人格は人生の流れの中で作られるとこう言いました、ね、才能は孤独の中で作られ、人格は人生の流れの中で作られると言いました。そしてこれはね、ゲーテ自身が経験したことなんです。確かに霊的な才能というのは神様と一対一で交わる孤独の中で育っていきます。ここにこの子供たちが来てますけどね、まあ、いろいろな子供がいますよ。育ってるところ、ガーッと生まれたところ見てるところ、歴史も分かりますよ、みんなね。2歳ぐらいになってよく、まあ、あんなに祈れるな、あんな友達、ブチブチブチブチブチ祈ってる子供がいるんですよね。えらい感じ、これはすごい子供になるなって、今は思うんですがね。これが小学生ぐらいになると、もう普通の子供になっちまう、残念なことなんですよ。ね。できれば普通の子供じゃなくてね、さっと素晴らしいお祈りをするね、子供になってくれるといいんですけどね。期待だけは失わないですけど言いにくいこと言いますけどね。しかしその神と一対一で交わる孤独の中で祈りとかね、信仰とか献身、御言葉の黙想をする、悟るね、とにかく肉眼で見えないものを見る力というのは、みんな孤独の中で神様と交わることによって身についてくるものですね。そしてこういうふうにして身についた霊的な力、これは今度は自分の実際の生活の流れの中、人生の流れの中で具体的な問題とか課題、ね、そういうものの中で自分が直面していく課題の中に当てはめていくときに、クリスチャンとしての人格がより磨きがかかって成長していくわけ。だからゲーテはそういうふうに言ったわけなんですね。成長させてください。私はここを考えましてね、もし私が大教会の牧師の家庭の長男に生まれてたら、でトントン拍子にね、進学大学を3つ4つ卒業して、
博士号も三つ四つ持っていたら今日のような説教はしなかっただろうなと思いましたね。できなかったですよ、トントン拍子だとね。どこに行ってもトップで卒業してね、入るときはトップ、出るときもトップですよ。なんかそういうさ、潜在があるそうですね、トップとかっていうの。あれ一番内容は知りませんよ、ビリなのかもしれませんけどね。とにかくそういう風な人生を生きていたら本当の意味では本当の意味における、まあ、今日のようなお話はできないだろうなと思いながら立っていたわけでの考えたわけですけどね。だからそういう風に言ったんじゃないんですよ、私は間違わないでいただきたいね。皆さんは愛を実際にどこで学ぶことができるでしょうか、ね、教会ですという人があるかもしれません。教会はその原理を学ぶだけですよ。実際に自分のものとしていくためには皆さん自身の生活の中、それは家庭であるかもしれません、学校であるかもしれません、職場であるかもしれません、実際の問題の中で学んでいくわけです。トレーニングですからね。次にどのようにすれば愛の訓練をすることができるか、ちょっとお話をしてみたいと思うんです。これなぜお話したいかと言いますと、大勢の人々はね、間違ったやり方をしているんです。間違ったやり方をするとどうしても身につかない、ね、ある方々はこう思ってるかもしれませんね。これまですでに愛の特性について学びましたね。寛容であるとか親切であるとか妬みませんとかってあるでしょ。そうか、じゃあこれ一つ一つやっていけばいいんだと思ってる人ないですか、ね、こういうことを聞くと一つ一つ気になる人が多いですね。これもダメ、あれもダメってね、ですぐに失望して疲れ果ててしまうんです。そこで今日私はちょっとね別のお話をしたいと思うんですが、次の私の実験についてのお話に注目していただきたい。注目で耳をですね聞いていただきたい。私がまだ中学生の頃です。まだ裏若くてね、今も若いですけども血はもう少なくてはつらつとしてた頃です。理科の実験室に入っていきました。そうすると実験台の上に変な丸いものがついてハンドルがついてるのがあったんです。そのハンドルの先にこう丸い円盤がついて、まあ、円盤ですか丸いんですけどね、その円盤にいろんなこの短冊その扇状にですね、こういうふうにこういろんな色が書いてある。何色だったか忘れましたけどね、結構たくさん24色36色くらいあったか分かりませんけども、でこの円盤がついてまして、それにこのハンドルがついててこう回すとその円盤がぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回るようになってるんですね。で私はこの円盤をハンドルをぐるぐるぐるぐる回しました。そうすると円盤がぐるぐるぐるぐる回り始める。かなり速い速度で回り始める。さあ、この円盤の色は何色に見えますか？一瞬シーン、波を打った。ね？白です。ホワイト。ね？黒だと思った人いませんか？白なんです。つまり、この円盤は何のため使ってるかというとね、それを実験するためなんです。円盤上にあった様々な色は、白を作り出すための色の一つ一つの要素だったわけです。白を愛だとしましょう。そして寛容とか親切を一つ一つの色の要素だと考えておきましょうね。皆さん賢いですから、あ、じゃあ愛とか寛容とか親切混ぜちゃうと愛になるんだと思うでしょね。まあ、そういうふうに思うのは素人なんです、ね、玄人はそうじゃない、ね、白を作り出すにはいろいろな色があるだけでは白は作れないんですよ。もう一つ絶対に必要なものがあります。それは何かというと光なんです。なんだと思うでしょう。コロンブスの卵と同じなんです。答え聞けば誰でも分かる、ね、ほら光、私たちが白と見えているのは実際には円盤上には全部白描いてないわけです。どんな色がある、それを白と見ているのは実は円盤を早く回転させることによってさまざまな光の波長の長さの違う光を視神経に向かって飛び込んでくる。それを私たちが感知するだけなんです。それを白と認識しているわけ。置いておくと、ここの反射している波長のだけを受けて、それを早く回転させることによって、次々ね、映画なんてあれ、途切れてるんですよ。16分、1秒間に16分前でパンパンパンパン入ってるわけですからね。ライセンスもらうため勉強したんですがね。でしょ？ですから私たちが実際に認識している色は赤とか青とか白じゃないんです。光が当たって反射して目に入ってくる波長の長さによってその色を識別している。
ちょっと難しいですか今日。物理の話ですからね。
まあ我慢してください、ね、そういうふうに神様は私たちをお作りになった。色を識別するためには光の波長の異なった長さを識別するように作ってくださったわけです。ところで愛の訓練となぜこれ関係あるのかっていうわけですがね、時々その話とかないとね分かんなくなりまして、今日物理の勉強しに来たなと思う人が出てくるかもしれません。まあ試験には出てきたら儲かりますけどね。白い色はいろいろな色を混ぜ合わせてできるんじゃない、ね、寛容だ親切だ一つ一つ組み合わせていっても愛になっていかないんですよ。そうでしょ、円盤の上にこれ並べたからで全部白になりますか、それポッと置くとならない。白を作り出すためには何が必要かというと、光と光の波長を感じ取るところの能力とか必要だということなんです。つまり私たちが愛の訓練をしていくためには、愛の特質の一つ一つを自分の内側に作り出していこうと思ってもそれは無理だということです。不可能だということです。だからそれをやめる、ね、今日は寛容になろう、明日は親切になろう、今日は明後日は妬まないぞって、これやってたらダメなんです。愛にならないんです、ね、そうじゃない。光であるキリストと光の波長を感知することができる信仰の力を養っていくということなんです、ね、絵を描く人がカンバスの上に色を塗れば色がつくと思うならば、それはその人は本当に何も分かっていない素人なんですよ。画用紙の上にクレヨンを走らせれば色がつくと思うでしょ、本当に素人なんです。専門家は光を非常に気にするはずです。光によって絵は死んだり生きたりするからなんですよ。どんな優れた画家だって光を作り出すことはできないんです。それと同じように私たちはキリストの光を自分の内側に作り出すことはできません。キリストは私たちが受け入れるだけです。神様からいただくだけですね。イエス様がその光を私たちの心に与えてくださる、それを受け入れるだけですね。イエス様の光を心に受け入れるときに愛がそこに生まれてきます。私たちは円盤の上でどんな色があったかとばっかり考えますけども、実はそれだけではダメ、暗闇では何もわからない、ね、私たちは優れた生徒たちの祈りを真似してみたり生活を真似してみたりします。でもそれはあくまでも真似ですね。悪くはありませんよ。しかし真似するだけではいくらやっても生徒にならないんです。自分で持つことができないからですよ。生徒が内側に宿していたキリストを自分も宿せば自分も生徒の一人になれるんです。別のような生徒かもしれませんけどね。愛は私たちの信仰の条件を果たした時に生まれてくるところの心の状態なんです、結果なんです。光が円盤に当たりぐるぐるぐるぐる回転させて、そしてそれが私たちの目の中に、その波長の光がですね目の中に飛び込んでくる時に白だと感じる、愛だと受け止めることができる状況であり結果なんです。愛は一つ一つの愛の特徴の要素を組み合わせて組み立ててできて上がった結果ではないんです。わかりましたか？これ余計わかんなくなっちゃった人がいるかもわかりませんけどね。こういうふうに話し方が良かったかどうかね、私にもその方がわかりやすい、皆さんわかりにくかったかもわかりません。光であるキリストが皆さんの心を満たして、皆さんがその信仰でキリストをしっかり捉えるとそこに愛ができるんですよ、ね、光と光の波長を感じ取ることができるところの私たちの能力、信仰ですね。ですから愛の訓練において第一に皆さんがしなきゃならないことは何なのかというと、寛容とか親切がどうなったか探して調べることではないということですね。皆さんの心の内側にキリストが雇ってくださってるかどうか、これをまず確かめましょう。光がなければね、色はもう問題外になりますね。このことをしないで寛容とか親切を探しても愛の訓練にはなりません、ね、砂漠で泉を見つけるのと、ね、砂漠で私たちは自分が持っている小さな水筒の中にわずかに残っている水を調べるのとはどれぐらい違いがありますか？泉を見つけたら問題も終わるでしょ。水筒の中にあと半分ぐらい残ってるって安心できないでしょ。もうなくなっちまうんですから。多くのクリスチャンは今先ほどお話ししたように、私は寛容です、私は親切です、それを探すことによってそれが愛の訓練をしていたつもりになっていますよ。 しかしね、愛の源であるキリストが見つかっていないんですよ。スイートフってまだあるななんてね、よくハイキングに来て子供たちがこんなね、今日はね先生紅茶が入ってここからジュースが入ってね、シャーシャーシャーなんて振って、もう飲んだらなくなっちまうじゃないかね。で最後にどうしてるのかって、なんか水筒のジャーって入れていっぱい入ってるってこれで家帰る頃はね、みんな寛容か親切かこんなことばっかり点検して探してる。それをね、愛の訓練だと思ってるんだから、いつまでも成長しないんですよね。このことをお話ししておきたかったんです。飛ばしたかもしれませんね。愛の訓練の第2の分野は、どんな光の波長も感知ができるように集光能力を訓練すること、光を集める訓練ですよ。皆さん赤ちゃんをご覧になったことあるでしょ、ね、この夏赤ちゃんが生まれになった家庭もありますけどね、赤ちゃんについて考えてみましょうか。人が生まれると集光能力すぐにはあんまりないんです。笑ってる方で、自分の方を見て笑ってる方で、皆さん見てるんじゃないんですよ。あ、母さん見た見た、お父さん見た見た、おばあちゃん見たよなんて言って、こっち見てるだけですからね、全然まだ見えて、薄ぼんやりで集光能力ね。なぜかというと、体内にいる時に必要ないんですよ。まさかお腹の中にいて、お母さん肝臓悪かったよなんてですね、出てきて言う子供はいないんですよ。言いましたか皆さん、ね、人はおぎゃーと生まれるとね、10歳ぐらいの間にだんだんだんだんと集光能力というのを増していくんです、ね。まあ、他の話もありますけど、今日はそんな話で時間ありませんけど、やめますけども。ですから太陽光線の多い戸外で遊び回っている子供は光を直接目に受けますから、その訓練が自然とできていくわけですね。ところが最近は赤ちゃん生まれてあんまり外出さないでしょ。風邪ひくとか、マラリアは別かもしれませんけど、あれになるとかですね、これも出さない、できるだけ。大きくなると家の中にいて、テレビゲームばっかりやってるわけでしょ。そうするとね、急速に弱視の子供が増えるわけです。これはね、最初からみんな子供はみんな弱視ですよ。弱視も弱視なんで、何も生まれた時にですね、私がママ言うなんて全然わかんないですからね。集光能力を訓練しないといけない。だから9歳ぐらいまでの子供でしたらね、集光能力を訓練することによって、この光を集める力っていうのをね、つけることができる。みんなつけてるわけですけどね。ところでクリスチャンも救われて間もない間はね、信仰を持って間もない間はこの赤ちゃんと同じです。信仰の集める能力は少ないんです。イエス様が一緒にいてくださっても全然気につかないんですね。エマオの村に行ってるクレオパともう一人の人見てごらんなさい。そこからイエス様がね、お話ししてるのにイエス様が気づかない。あれ赤ちゃんですよ、被害やしたね。イエス様が御言葉によってこうお話してくださって全然気づかないんです。お祈りに答えてくださっているのに全然答えてくれないって言ってんですよね。イエス様課題を与えてくださって、訓練始めてくださってても全然気づかないで、いやだ大変だとこればっくり返してるんです、ね。つまり霊的な信仰的な感知能力は非常に乏しいんです。まあ、もちろん救われて間もなくそんなにすぐにね、ああっておかしいんですけれども、自己逃避していく、自分がもう苦しいことそこから逃れていきますとね、力がついてこないんですよ、ね。これは大変なことですね。信仰によって正しく受け止めていくなら必ず成長していく。おぎゃーと子供が生まれたらね、抱っこして外にお連れなさい。雨が降ってるよ、傘を差していきゃいいんですからね。もうあんまり寒い日で風邪ひいてね、おむつ取って裸にして出ていく、それはむちゃくちゃですけども、光がこう照ってるところ連れていくと、子供がこうして空を見て眩しいってこうするでしょ。いやパチクリするでしょ。あれはね、まあ、いつまでも見せちゃいけませんよ。時々こう太陽光線からこうしてパチパチパチってやりますね。あれは集光能力を訓練してるんですね。だからわざわざこんなしてやったりする必要ないんですけどもね。しかしこれは大事なことで、クリスチャンの愛の訓練も、ね、これが大事なんです。受け取る力、ね。神様が語りかけてくださるところを受け取る力。イエス様は共にいてくださるんだという慰めを心を受け取る力、ね。課題が来た時に、これは神様が私を訓練してくださってるんだという信仰によって受け止める力。みんな違ってるわけですけど、徐々に徐々に訓練されて力がついてくると、私たちはもっと大きなものを受け止められるようになるんですね。そのためにはまず、神様に信頼しなきゃいけない。神様は愛以外の何者じゃないお方なんだということを、もう最初からもう私たちは心の中しっかりと受け止めておく、ね。神様は私をいじめてんじゃねえだろうか、こういう考えは一切持たない。 神は私に対して最善ベスト以外のことは絶対やらないんだということを疑わないね、固く信じてその信仰に立っておく必要があります。なぜ神様あんな私は愛だよなんて言ってるけども本当はどうかななんてそういう気持ちがあったらならば受け止められなくなってしまうでしょ。こういうように神は愛であって私に対して最善以外何もなされないんだというこの上に立って初めて愛の訓練というのは成り立つんです。皆さんがもし何かお怪我でもなさってリハビリテーションのところのセンターとか病院に行ってごらんなさい、ね、伸びますよ絶対伸び、いや伸びないんですよね、痛い痛い痛い痛いってやってても私この人むちゃくちゃやって痛めつけて腕折るんじゃないかなんて言って相手のトレーナーの人に言いますかね。そう思ってたらば訓練はできないんですよ。ああこの人は私はなんとかこう手が動くようにとか足が動くように訓練してくる、ね、思ってやるわけでしょ。相手を恨みながら憎しみながらやってるとどうぞできやしないんですよ、ね、パウロはこのヨハネはこの奥義を私たちに教えてくれましたね。ヨハネの第一の手紙の4章の10節や11節で私たちは神を愛したのではなくて神が私たちを愛したんだね。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから私たちもまた互いに愛し合うべきです、ね、自分がキリストによって愛されているということを現実に知っている人、こういう人は他の人に向かってもイエス様があなたを愛してくださってるんですよということができるんですね。私たちはイエス様が自分を愛してくださってるということをはっきり知って他の人にも愛の火をつけていくことができる。キリスト教はね、神学を広める宗教じゃないですよ。キリストの神の愛を他の人の心につけていく。ね、よく放火魔なんて言いますけどね、クリスチャンは放火魔じゃありませんが、人々の心の中にイエス様の愛をつけていく。マッチ売りの少女みたいなものですね。人から人へと、その心に愛の火をつけていく。それがキリストの愛のリバイバルですよ。人を通して、イエス様は私を愛してくださっている、イエス様はあなたを愛してくださっているんだと人々に叫ばせるのがこの愛なんですね。アナイ・ゼンゾー君って子がいました。18歳で亡くなりましたけどね、私お見舞いに行きました、亡くなる前に。そうすると病院中の自分の友達にですね、知ってる友達みんなにイエス様のこと話してるんです。ああこれは彼はキリスト愛を知ったんだなと私は思います。本当にイエス様の愛を心の中に分かったらね、人間って黙っていられなくなっちゃうんです。会う人に心を圧倒するんですね。心を溶かすんです。新しい心を作ってくださるんです、ね、ですからイエス様が自分を愛してくださっているんだという信仰の自覚をまず自分が持つことなんです、ね、イエス様はこの私を愛してくださっているんだ、光を私に、皆さん光が渡ると分かるでしょ。太陽が出ている日にね、光がその背中からこう当たるとどうですか。ポカポカとあったかいでしょ、わかるでしょ、ね、そうすると何て言うんですか。今日はいい日和ですねとかね、ちょっ とね、昔風の言い方かもしれませんが、今日はいい天気ですねとか、そうでしょ。皆さんがもし、ね、ここで全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを忍びます、耐え忍びます、このパウロの言葉をその通り一つ一つ今日から実行しましょう。努力をしてもそれはできない、一時的にできるかもしれません。たとえ実行したとしても皆さんは実行できるとどうなるんですか。高慢になって私はできましたね。愛の人に変わってないじゃありませんか。4節の終わりで何ですか。愛は自慢せず高慢になりませんって書いてありますからやりにくいですね。ですけども愛は自慢せず高慢になりません。でも愛の訓練できちゃったんだから私できたって 自慢すればそれはもう愛ではないですね。愛の訓練とは、光であるキリストを受け入れて、光の波長を感知する能力である信仰を訓練することなんですね。イエス様が自分と共にいてくださる。イエス様が私に教えてくださる。イエス様が私に慰めを与えてくださる。イエス様がこの課題乗り越えてみなさいと言ってくださった。ね、そう受け止めて、やることですね。これが、本質的には正しい訓練なんですね。なんと多くのクリスチャンはこうしていないでしょうかね。今日こそ寛容だぞ、今日こそ親切、今日こそ寝たれない、また寝たんじゃった、まさかそうね、これ訓練じゃないと言ってるんですね。よろしいでしょうか。この正しい訓練をしていかないと皆さんキリストに似た人格を持つことができない。 しかし私たちはちゃんとそういうルートをたどっていけば無理なくイエス様 のような人格を私たちは内側に宿すことができるんですね。気がついた時にここに記されているようなことが自分のものになってくるわけなんです。どうか願わくはね、光と光を感知する能力ね、あのぐるぐる回るところに描いたり絵の具で描いたり色一つ一つやってみようって思っちゃダメだっていうことですよ、ね、難しいお話したんじゃないですよ。今日は優しいお話をしたんですけども、難しくなったか分かりませんけどね。どうぞこの部分を間違わないでいただきたいと思うんです。訓練訓練というと何か一生懸命やることらしく思いますけどもね、実はそうではない。パート2ぜひお話しとかなきゃなんないなと思って今日お話したわけですね。どうぞこれを心に留めて今週の旅路となんでいただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして締めくくらせていただきたいと思います。天の神様、こうしてあなたの恵みを感謝をいたします。神様がまず私たちを愛してくださいました。このことのように私たちは大いなる喜びを持ってこの神の愛を私たちの内側にも増やすことができ、また周囲の人々にも本当に心の中にイエス様あなたの愛を火をつけて回ることができるような人にあなたをお変えくださることを感謝いたします。イエス様の光はいつでも与えられております。どうか私たちがそのイエス様の光を受け取ることができ、それを感知する信仰の力をどうぞ訓練させてください。イエス様がいつも私を愛してくださっているということを心に留めることができるように、神は愛であります。神様は善意以外の持っておられない方であります。このことを深い心に留めさせてください。そして私たちが今どういう場所に置かれていても、どういう課題に直面していましても、神様あなたは私を愛しておられます。このことを深く心に留めさせてください。そしてあなたの力をいただいて一つ一つ乗り越していただくときに実感してイエス様あなたの愛の訓練が始まっているんだということを自覚することができます。今週の旅路にあなたの導きと顧みとを加えて深い悟りをさらに与えてくださることをお願いいたします。この時を感謝をしてイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは588番、主を終わりまでをご一緒に賛美を捧げましょう、そしてこの朝のお祈りを渡辺兄弟に捧げていただきましょうか、588番
主よ終わりまで使えますが、御そば離れずおらせたまえ、世の戦いは激しくとも御肌のもとに立たせたまえ、浮世の栄え目を惑わし、いざないの声耳に満ちて、心むるもの内とにあり、主よあなたでとならせたまえ、静かに清き御声をもて、命の嵐沈めたまえ、心に騒ぐ波は泣いて、さやかに映さ主の御胸を、主よ今ここに誓いを立て、しもべとなりて使えまする世に